皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は問題を前に吐くです。掃除でですね、皆さんもほうきで塵を吐いたことあると思いますけども、まあ、塵は手前に集めるんですよね。手前に集めて、で、塵取りで取るわけですね。で、ゴミをですね、前に吐くとですね、目の前になくなるんですが、全部前に溜まっていくわけです。だからもう一回前に行くと、さらにそこにゴミがあって、押し出されてきたゴミがあって、ゴミの量増えていくわけですね。前へ前へ入っていくと、どんどんゴミって溜まっていくんですよね。実は今、安倍内閣がですね、よく言われるのが、あれはゴミを前に入っていると言われるんですね。すなわち一つの問題解決しないわけですよね。景気なんかちっとも良くないしですね。それで財政赤字も全然良くなってないし、外交問題だってですね、周りは一生懸命何とかしようとしてるんですが、安倍側の様子ですからね。8月15日また靖国に行くなんてことになったら、また全部振り出しに戻るわけでありますし。で、アメリカはもう最近かなり警戒してますね、安倍のことは。さらに例の集団的自衛権のことだってですね、あれ何も決まってないんですよね。だから自衛隊は先制文直しませんよね。自衛隊員になる時の我が国を守るという文章を直さないことになったでしょう。何にもそれ決まってないんですよね。ですから、なんか全部うまくいったようなこと言ってですね、しかし一つも決まってないという、まあ独特のやり方を今やってるわけですね。問題を前に吐くということです。で、この秋にでも、まあ北朝鮮行ってですね、第1週目ぐらいに内閣改造とか、まず行ってんですけども、まあこれがね、石破氏をどうするのかっていう話になってまして、安保担当大臣は当然やりたくないでしょうからね、その辺が、まあ、いろいろ、長老とかなんかも関わってきてですね、面白くなるところなんでしょうけども、まあ、いずれにしてもですね、大臣になりたい人が60人ぐらいいるわけですから、そのうち大臣になれるのは10人ぐらいですからね。で、あとは全部あぶれてくるわけで、で、それは、この後騒ぎ出すわけですよ。で、経済が大体うまくいかないから、一つもうまくいきませんからね、相場がいよいよこれ、5年目の、二番底を始まったわけでしょ。ね、暴落してましたよね。だからもうそういうことになってくれば誰がやったってダメに決まってるわけで、そうするともう後がないわけですよ。このまま内閣とともに自民党を潰されていくわけですから、たまらなくなった人たちが騒ぎ出すわけですよね。それがこの秋以降の状況ですね。それで、だから北朝鮮に行ってですね、全部、拉致者戻していこうという話をしてるんですけども、さあ、その金を渡すって話したら、それはアメリカ当然ですね、怒り出すわけでありますけども、北朝鮮がどんな風に出てくるかですね、まあこれ非常に興味あるところなんですね。まあもともと北朝鮮は2年ぐらい前から日本に手紙を起こしてきまして、遺骨の調査をしてほしいと、拉致問題という言葉は使わないでほしいと、人道支援という言葉を使ってほしいということを言ってるわけです。で、彼らすごく積極的ですよね、真剣にこれやっていまして、で、ですから今回安倍内閣人道支援という言葉を使いましたよね。あれ前から北朝鮮はその言葉にしてくれと言ってるんですね。で、拉致者に残留孤人いるし、それから遺骨もあちこち埋まってて、その調査もしましょうと。人道支援ということでこれを続けてほしいということで、とりあえずそこまでは合意できてんじゃないでしょうか。でも拉致者の留守家族の皆さんもね、慌てないでいいって言ってますもんね。なんかこの最後のところでですね、安倍が政権浮揚のためにですね、変な妥協をすることがあってはいけないと。だから蓮池さんなんかも新潟の公園でしっかり監視、すべしというようなことを言っておられるようで、まあみんな監視してますよね。何すっかわからないという、まあ追い詰められた危うさっていうのはありますからね。まあそんな感じで、今やってますから、まあ全く先の予定は見えないんじゃないですか。で、なんか解散してですね、絶対永久政権みたいなのを作って10年はやるとかですね、バカなこと言ってるわけでありまして、本当なんていうか、何にもやっぱり知恵がないんでしょうね。 とにかく問題は前に入ってるんですよ。前に入って、前に入って、だから一つも問題を取ってないんです。全部前に送ってますから。あれ、TPP だってですね、まあ、TPP そのものは全部もう流れちゃったんですけども、関税の話をやってるわけですよ。オーストラリアと関税交渉を求めましたでしょ。で、今度だから、まあ、アメリカとの間でこれを求める話になったわけですね。で、どんな風になるかっていうのはもう発表されてる通りなんですよ。5月に寿司屋で密約を結んだわけですね。牛肉は 9% でしたっけ。で、あれ、アメリカの方も日本の方も納得してませんから、まあしかしこの話はアメリカの大統領選挙前のオバマのお土産にしようということで、まあ伏せてあるわけですよ。でもこの密約のことをどっかで言わなきゃいけませんよね。それは大変だと思いますよ。それはもう農協もですね、抵抗する力がなくなるぐらいまで疲弊したと言われていますけども、さすがに面と向かってこの数字のみと言われたらですね、簡単にイエスとは言わないでしょうね。で、さらにその地域農協も片付けるって話したわけでしょう。金融を分離してですね、あれ整理統合する方針を農水省と自民党が出したわけで、で、これ来年のですから、春の統一地方選挙に、関係してくる話になりますよね。でもそれをやっぱりこうもう言っちゃったしですね。ですから関税引き下げる話もしなきゃいけないし、まあこれもだからそのうちそれをはっきり言わないからの時が来るんですが、まあとにかく今日は言わないようにして、こう前へ前へこうずっと入ってるわけですね。で、金融政策が一番その典型ですよね。出口政策ってのはないんですよ。だから前に送ってるのは安倍だけじゃないんで、やっぱり日銀が一番大きいんじゃないでしょうか。どんどん金融緩和しちゃったわけですよ。金がどんどん出てるわけですね。国債どんどん買い取っちゃって。でも物価どんどん上がってるわけですよ。3% も 4% も上がってますからね。で、賃金まで上がり始めたでしょう。だから、これ賃金上がり始めたということはまた売り値も上がってきますから、物価と賃金のスパイラル的上昇がこれ始まっちゃったんじゃないですか。日銀っていうのはですね、物価の安定をですね、一番の政策の中心にするわけですから、そういう何もやらないでまた金融緩和しようとかね、アホなこと言ってるわけでありますから、まあもう全然その、中央銀行として機能しなくなってんだと思うんですけども、まあしかし、どっかでこれやめなきゃいけませんよね。黒田がね、退任するなり、何なりするなり、引きずり下ろされるなり、何なりして、とにかくこれやめる日が来る。だその時にとんでもないゴミが溜まってるわけですよ。こんなに金融緩和しちゃって、金ジャブジャブにしちゃって国債買い取っちゃったと。で、国債の暴落が始まったと。どうするんだって話になるでしょう。だからこれ最大のゴミでですね、まあ第二次世界大戦が終わった時みたいにならなければいいですけどもね、しかしそうならない保証もないし、どうするのかなと思いますが、とにかくこの金融政策もどんどん前へゴミを送ったと。それから福島のことがそうですね、福島の原発の方は報道によっても全然うまくいってないわけですよ。汚染水も止まらないしですね、凍結もできないし、なんかもう全然その封じ込みもできないし、それから除染も進んでないわけですから、で、なんかその自民党のやつはですね、いやもう問題は片付いたとか言ってるわけですよ。中間処分場を作ってですね、で、そこで全部埋めればいいんだと、いいなこと言ってるわけですね。だからあれも全部前に問題を送ってるわけです。で、あれもですから最後は、その財政資金がなくなったらですね、何もできなくなるわけで、金もばらまけなくなるわけですから、全部終わっちゃいますよね。で、実際片付けてないんですから、財政資金を撒いてる間に何かしてるかって何もしてないわけで、ですから、その、金が叩いた時に全部終わる。ただそれだけのことですよね。何の見通しもないんじゃないですか。それで福島の県知事選挙ですけども、あれ森まさ子っていう女性の議員がいますよね、福島。あれなんかすごい極右なんですね。大変な極右のおばさんで、秘密保護法とかなんて、あの時もですね、相当なんか、高派的なこと言ったらしいですよ。で、これがなんかもう、仕切っちゃっててですね、まあ、言ってみればその今回なんか出てくるっていう日銀のこの元支店長もですね、どうも森氏との森議員との関係があると、その森議員が引っ張ってきたんじゃないかと、まあそんなことがまあ囁かれてるんですね。まあこういうのは嘘か本当かよくわからないんですけども、ですから当然ですね、原発について原発を運営しますとなかなか表立っては言えないでしょうから、まあなんかちょっと言葉濁すんでしょうけども。しかしまあ、わかりますよね。これはひどいのが来たという話を。 そうするとやっぱり、今、新聞にもちょっと出てるかもしれませんが、前の二本松の市長ですね、美保さんを担いでですね、この人対抗馬にしようかって動きも出てきたということで、なんかその福島も沖縄も結局その問題を全然片付けないで前へ前へこう吐いてるだけですから、地元はどんどん怒りがこみ上げてくるわけですよね。そうすると沖縄も完全にそうですけども、捕獲を超えて地元のためになる人を支えようというふうに政治が動いてるわけです。あれがそうでしょ、滋賀がそうでしたもんね。だからこの今やこの与野党ともにですね、信任が非常に崩れて、今、政党支持率っていうことを言うならば、無党派層が一番多いじゃないですか。ということは選挙もそうなんですよ。もう自民党とか民主党とかあまり関係ないんですね。変な既得権益の連中と、関係ある人か、ない人かをみんな見てるわけですね。変な既得権益と関係ある人はですね、これはダメだと。だからそれはもう当選させないようにするという力学が働き始めてますね。で、特に福島とか東京であれ、福島とか沖縄であれば、東京が抑圧する方で、で、福島、沖縄が抑圧される方だという、こういう構図ですね。ですから昔のように、この捕獲ということで、政権交代ということを織り込みながらですね、どっちに金を流すか、どっちが金を持ってくるかという、この方程式は、もうなんか消えたんじゃないでしょうかね。ですから、こうやってその問題を先送りすればするほどですね、やっぱり中央が追い詰められていくんですね。で、自分で自分の首を絞める結果に今なってんだと思いますけども、まあ、他にやりようがないんでしょうからね。まあ、こうなっていくんでしょう。で、韓国の新聞をこう見ておりましたらですね、まあ、やっぱり日本のことを非常に冷静に見てますよね。中国もそうですけども、中国、韓国、最近すごく日本のことを冷静に見てますね。やっぱり安倍のことをキャンキャンキャンキャンも非難しないしですね。まあ言ってみれば、かわいそうな人ねって感じでこう見てますよね。やっぱそれはそうだと思いますよ。世界中やっぱり安倍見ててですね、やっぱかわいそうな人だと、日本人もかわいそうだねというのが正直な実感じゃないですか。やっぱりみんなですね、いろんな問題抱えてるわけですよね。特に経済の問題とか、あるいは韓国なら北朝鮮の問題とか抱えててですね、大変なわけですよ。安倍みたいなのに関わってる暇ないわけでしょ、正直なこと言って。で、ですから、こう、哀れみを持って最近見られ始めてるんじゃないですか？日本の安倍政権は。で、何でもやるやるとか言うんだけども、全然それ、ね、形になるわけでもないし。なんか株についても、またなんか GPIF、年金基金がですね、大量に買い上げるみたいなこと言ってますから。でも、しかしあれ、買うとはっきり言ったわけじゃなくて、買う方向で検討すると言ってるだけですからね。まあ最後どうするんだか知りませんけども、しかしそうそうですね、暴落するマーケットを買い上げることもできないでしょうから、まあ大したことないんじゃないかと思うんですね。でもまあこうやってですね、人々がその不安げに見守って、あの人大丈夫なのかなと、まあ今見てるっていうのがこの安倍政権でしょうね。原発だってそうですもんね、あれ動かないですよ。規制委員会が安全だって言わないって言ったんですから。とにかく、技術旗のトップがですね、安全だと言わないって言ったんだからさ、どうやったって運転のしようがないですよね。だから、こんな一つ取ったってですね、いやもう全然だから動いてないと言っていいんじゃないんでしょうかね。で、最終的に、やはり、何が命中なのかはよくわからないですね。外交でなんかスキャンダルを弾打たれるかもしれないし、あるいはなんか国内もね、竹中の周りとか、捜査進んでるって言ってますから、まあそっちの方から来る可能性もあるし、あるいは経済行き詰まって自民党の中の反乱が起きるって可能性もあるし、まあ、選挙ボロ負けしてって可能性もありますし、まあ、いくらでもあるわけですね。でももう要するに大事なことは、一番多いのが無党派層だってことですね。無党派層だということは、これからですね、すごい候補が出てくるんですよ。やっぱりなんつうのかな、無名の候補が私どんどん出てくるんだと思いますね。で、組織票は機能しないし、で、学会ももうね、小泉じゃないわ、あれには、安倍には付き合わないでしょう、学会の連中もね。だからそうすると、学会票を当てにした選挙なんてできませんから、やっぱりそうなると、無党派の人たちが、これはっていう人たちに、どんどんこれから、当選者が移っていくんでしょうね。なんか本当に政権交代ってことを言われて自民党のがね、昭和の時代の末期から 政権交代が必要だって話になって、でここまで約25、6年来ましたけども、また一つ大きな転機を迎えたと思うんですね。でもうとにかく、ここでやっぱり財政のことはもう終わりだというふうに覚悟しておいた方がいいと思いますよ。ここまで無茶苦茶な金融緩和やって国債買い取ったんですから、もうこれは後がないと。でそうすると次の政治というのは国債の金をまかずしてやらなきゃならない、大混乱の中でそれやるわけですから、やっぱり並大抵のことではないし、でも同時にそれは日本人も愚かではないから、まあやればできると思うんですよね。でとにかく人が全部入れ替わるっていうことですよね。で、金もなくなりますから、まあ公務員は大体3人に2人はクビだと、それぐらいの感情で見とけばですね、いいんだと思うんですよ。ですから仕事も役所の仕事も、3つのうち2つはなくなると。で、亡くなったところはあとみんな地域ごとにですね、あるいは業界ごとにどうするか考えてやれば、それはそれなりに私は十分できると思いますね。まあその時はなかなか大変でしょうけども。まあそんな段取りでですね、行きますから、中央の政治は簡単になると思いますよ。そんな難しいこともないし、それからね、ややこしいこともない。大切なことはやっぱり大きな方向性をちゃんと決めるってことでしょうね。大きな方向性を決めて、そしてその、良きチームをですね、あちこち作らせていくっていうのが、まあ政治の、特に中央の政治の一番大きな仕事ですね。で、とにかく中を固めないと、外との関係がうまくいきませんから。で、中が緩めば当然ね、外から侮られてくるわけですから、安全保障のことを何か言ったってですね、まず中からですよね。で、この間の閣議決定はですね、結局その集団的自衛権まで決めていませんから、何も変わっていないんですね。だから日本が外国に傭兵に行くってこともさ、ないわけであります。で、だからまあそのことについてもやはり専守防衛で、非核三原則を持って攻撃用の武器を買うことなくっていうことを安倍首相もですねちゃんと国会でその通り言ってるわけですから、まあその路線で行けばいいですから特に難しいことはないと思うんですよね。まあそうやって、行くうちに今度最後のやっぱりとどめの部分が出てきますね。やっぱりアメリカ、ヨーロッパ、イスラエルですよね。イスラエルは本当にしかし追い詰められましたね。イスラエルも本当にゴミをどんどん前に吐いてて、アメリカもどんどんゴミを前に吐いてて、で、今、アラビアの方の戦争で、身体極まっちゃったわけですよね。もう空爆すればするほど、またアメリカが空爆したっつってですね、世界中のイスラム教徒を怒り出すし、アラブではまたそれがね、またその反欧米勢力の結束に大きな力を貸すことになるし、そしてまたイスラエルを一段と追い詰めることになるわけですよね。もうなんか大手飛車取りの状況になってるわけですね、アメリカもイスラエルも。で、反イスラエル感情は世界中に蔓延していますから、これ以上なんかもう激しい攻撃はなかなかできない。もうすでに2000人死んでるんですね、ガザでね。だからイラクの空爆ちょうどアメリカが始めたあの日からですね、イスラエルまた攻撃再開したんですよ。でまた今休戦してるでしょ。だからもうちょっとこうね、見ればわかりますけども、なんかもうアメリカもイスラエルをかばいきれない状況になってきてんじゃないんでしょうか。でサウジはもうね、IS がいつ国境沿いにやってくるかってことでビクビク怯えて、パキスタン人をですね兵隊にして、パキスタン兵呼んで国境線固めてますよね。情けない国ですけどもね。で、エジプトももうなんか国内がうまくいきませんからね。仲介とか今やってるけども、さあどこまでうまくいくんでしょうかね。まあそうやってですから、アラブの春から始まった一つの大きな流れもですね、結局ソーシャルメディアで革命が起きた。今のイスラエルもそうですね。ソーシャルメディアで真実がどんどん暴露されるにつれて、イスラエルはもうなんか統治の力、世界への影響力を失いつつあるわけですね。で、イスラム、勃興するイスラムにとってみれば、今がまさに、追撃をかけて追い詰める最大のチャンスですよね。まあ、そうやって動き出してるわけですね。まあ、だからこの一番最後、何が起きるかですよね。戦争と金融の一番最後の部分っていうのは非常になんか大変だなと思います。で、やっぱりそれをこう測るバロメーターが恐怖の度合いでしょうね。やっぱりこの先週末からの株の暴落、それからイラクへの空爆でやっぱり恐怖感を抱いた人すごく多いと思いますね。日本人もそうですが、欧米の連中も、これは春マゲドンじゃないかと、相場の春マゲドンに戦争の春マゲドンだと思った人は多いようですね。 雰囲気がこう変わりましたもんね。まあでもそうやってとにかくみんな気がついているんですけども、どうにもならない一つ運命のですね、最後のまあ大整理みたいなものを今やってるという状況です。ですからあんまりですね、楽観はできないんですが、まあしかし自分たちの道は自分たちで開く、これしかありませんからね。まあそこは頑張っていけばいいんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、問題を前に吐くということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。